一応深夜のゆるゆるポッドキャスト純喫茶エピソードへようこそ。私が金田です。
こんばんは、猫背です。
こんばんは、クルマです。
636回目ですけれども、最近になって、外食をね、昼とか、あと、ちょっと喫茶店行こうかななんて、普通にこう、できるようになってきた。昨今ではありますので、私、金田もですね、割とこう、家にじっといるよりは、ちょっと行ってこようかな、つって、こう、ふらふらしがち、あるんですけれども、それでこう、お店に入ったときに、こう、何か注文するじゃないですか。で、そういうときに、前までみたいにこう、店員さんに、お願いしますとかっていうよりも、割とこう、タッチパネルで、何か注文するっていうシチュエーションが結構増えてきてる印象ではあるんですね。やっぱこう、ラーメン屋とか、あの辺はまだ、いまだにこう、券売機で喧嘩って、固め、油多めとか、濃いめとかいろいろこう、それはまだ前時代的な感じではあるんですけど、割とこう、ファミレスとかだったり、ちょっとこうシステムがある程度まとまってるところとかではタッチパネルとかで席について注文をするっていうシチュエーションがこう割と増えてきたなっていう気はするんですよ。で、あれはすごくこう、なんでしょう、理にかなった感じもありつつ、コロナ禍のね、中でこう、店員さんとの接触機会を減らすっていうのが、ある種トリガーだったのかなって気もするんですけど、増えてきて。で、メニューとかもこう、パラパラ紙でこう、開かずに、タッチパネルで、こう、スライドして、で、これとこれがいいみたいな感じでこう、選んで、注文するっていうのが、増えてはきてたし、実際に便利だし、個人的にもこう気兼ねなくできるんで、いいよねと思ってはいたんですけど、やっぱこういろんなこう種類も出てきて、それがある程度定着をしてくると、特にファミレスとかなんですけど、あれの端末ってなんか無駄にでかいっていうか重
で
く
か
ない？
い。
あんな重くする必要あんの？っていうくらいなんかめちゃくちゃずっしり、じゃないですか。
なんか、二昔ぐらい前のタブレットだったりしますよね。なんか、すごい重たい、分厚いやつです。
そうそう。で、重たいし、で、画面の領域も結構、狭まって、なんでしょうね。こう、UI 的にもうこうせざるを得ないんだろうな、みたいな感じ。上にメニューがあって、下にその商品のサムネイルがあって、みたいな。で、選んでいって、その詳細画面に行って、個数選んで、カートに入れるっていうフローに、なるよねっていうのも、なんか使ってても思うし、でもそのためのだけに、この大きさと、この重さの端末である必要ってあるの？みたいなところが気になってて。で、まだそのテーブルが大きめの、例えばファミレス、とかだったらまだ許せるんですよ。で、一番しんどいのが、日高屋。で、日高屋もなんかさ、ちょっと前まで普通にこう店員さんに、タンメンとか野菜たっぷりタンメンと半チャーハンと餃子みたいなのを口頭で言ってたんですけど、最近になったらそこもタブレットを導入しだして、で、席、こちらお願いしますって言われてテーブル通されて行ったんですけど、普通にこう食べてるスペースのところに、割とこうデカめの端末があるんで、食べて邪魔なんですよ。その腕が当たるんですよ。端末が。で、もう邪魔だからめんどくせえと思って、もうその充電してるとドックからも外して、空いてるところにその端末ドーンってもう置いて、で、普通にこうラーメン食べたりとかしたんで、ある程度そのテーブル上に、タブレットを置くスペースがそもそもで設計されてないっていうか、計算されてない ところに無理やりあれを入れたから、その食べる、そのスペース確保みたいな部分に関して、いまいちこう、ユーザー体験のシミュレーションがなんかちょっと足りてないんじゃないの？みたいな。なんかそういうふうに思ったんですよね。で、その中で、まあ、タブレットで何かを頼むっていうことが、まあ、定着しつつあるっていうところは、その、まあ、店員さんの負荷を減らすっていう意味で言うと、まあ、データ管理もできるし、まあ、すごくこう、そういうな時代の流れなんだろうな、なんていうふうに思う中で、ちょっと最近個人的に増えてきてるのが、お店のその席に着きました。で、その席のところに QR コードがあって、その QR コードでスマホでこう読み込みをして、そのスマホ上から、商品を注文してくださいっていうパターンが
多いですね、最近。
増えてきてると思うんですよ。で、あれが結構個人的には、この先普及してほしいプロダクトの中で結構グイグイ来てる感じで、コーヒー缶とかはそうなのかな？その、一番最初に僕がそれここに触れたのはコーヒー缶だったんですけど、食べログかどっかが出してるやつなのかもしれないんですが、そこでその席に座ると QR コード、その席の QR コードがあって、で、スマホで読み込んで、で、例えばオリジナル、炭火焙煎、オリジナルコーヒーみたいなものを1個選び、で、注文をするみたいな感覚なんですけど、それ自体はすごい、最初はなんかおっとだと思ったし、コーヒーとかに関して言うと、正直、まあ周りを見てると、その僕の住んでる地域はまあ下町っていうか、あれなので、結構お年寄りが多いので、もうそんなにやってらんねっていうタイプの人が多かったりするんですよ。コーヒー一杯頼むのにわざわざスマホ出して、QR コード読み込んでやるより、もう、でももう決まってるタイプの人が多いから、店員さんにもう座るや否や、ブレンドとかっつって注文しちゃう人がやっぱり多かったりはするから、ものによってはなんか選ぶんだろうな、なんていうふうには思いつつ、まあそれでも、あれだったら、その席ごとにタブレットを置く必要もないし、最低限そのスマホは使ってるっていう前提。ガラケーはどうなのかちょっとわかんないですけど、検証してないからわかんないですけど、読み込みができれば、あと電波がつながれば、まあそこから選んで注文ができるっていうのは、まあ接触機会を減らすっていう部分に関して言うと、まあ、すごくいいなと思う部分と、まあ、あと、まあ、その画面のその設計上を、どれだけのその、なんでしょうね、こう見やすさで、その商品の良さを、こうアピールできるかっていうところはまた別の話ではあると思うんですが、そのユーザーさんの持ってるスマホの大きさにもよる、使いやすさがある程度こう依存してしまうっていうリスクも、なくはないので、まあ、まだその辺の感覚がどうなのかなっていうデータを見てないから何とも言えないんですけど、まあ、便利は便利だから、なんかこれがもう少し、そのコーヒーに関して言えば、まあ、コーヒーもうブレンドでとか、すぐに頼めばアイスコーヒーでとか、すぐに言えば済む話を端折ってでも、それを入れた方が、まあ、今後にの、そのお店側の利益にはこれつながるんだろうなぁ、なんていうふうに思ったので、まあこれは今後普及してほしいなっていうのが、なんか一個願いとして出てきたんですね。で、この前か、昨日か、昨日ちょっと、ちょっと飲みに行く機会があって、で飲み行ったんですけど、その飲み行った場所にも、その QR コードで注文をするプロダクトが導入されてたんですよ。結構、海鮮居酒屋みたいなところに。で、最初は通された席に、まあ、座って、で、なんかホッピーと刺身の盛り合わせを、みたいな感じでこう選んで、で、QR コードで注文 したんですけど、まずね、ちょっとこう、ぐっときたのが、こう2人で行ったんですね。で、1人がその QR コードを選び、で、ホッピー、俺のやつも注文してみたいな感じで行ったんですけど、ちょっとホッピー見つかんないとかって言うんで、俺もその QR コードを読み込んで、で、自分でホッピーあったんで、その焼酎の、そのメニューの中にあったんで、で、ホッピー選んだら、その最初に選んだ人の方と自分の選んだやつが、そのブラウザ内で、そのデータ内で、割と瞬時にこう同期されて、この席の注文はこうですみたいなのが、それぞれにちゃんとこうすぐに同期される感じ。割と僕、だからそれ初めてだったんで、あ、じゃあそうやってやれば、なんかそのメニュー側にこう座ってる人にいちいち頼まなくて、自分でその QR コードパッて読み込んで、自分の飲みたい巨峰サワーとかを、とかカルーアミルクとか、その頼みづらいやつも頼みやすいとなるんだろうと。
飲めばバレると思うんですけど。
なるなと思って、ちょっとこう、個人的にはこう、グッときたんですよね。で、まあ、それでこう、ある程度、こう、注文が来ました。で、飲み出したんですけど、なんかね、後ろの席に、おそらくなんですけど、こう、新卒っぽい女子4人組みたいなのがいて、で、特にこう、座敷のとこだったんで、何のこう、ついたてもないままに、その人たちの声がもうものすごいでかかったんですよ。パーテーションが特になかったから。で、その人たちのすごい、こう、仕事の愚痴じゃないけど、仕事、結構でかい声で、なんか、私もう2杯目飲んじゃう、みたいな感じで、すごい、結構甲高い声で言ってて、ちょっと辛くなってきたんで、お店の人にお願いして、それ、お願いするときも、その QR コードを読み込んで、店員を呼び出すみたいなボタンがあるんで、それを押して、店員さん来てもらって、申し訳ないですけど、席変えてもらっていいですかって。で、あ、いいですよって言ってくれたんで、で、違う席に移動したんですね。でもさっきの QR コードで、あの席にあった QR コードで注文をしてるから、それどうなるんだろうみたいな感じで思ってたんですけど、そしたら、その新しい席の方に着いた後に、その店員さんに、あ、じゃあさっきの文庫手を移しときますね、つって割と、その場でこう、パッて手元にある端末で、すべてがそっちにこう移動されてて、そうそう、これこれ、みたいな。
滑らか体験ですね。
そうそう 割とこう、威勢のいい感じの回線居酒屋だったけど、あ、割とこう、ここまで IT っていうか DX 化できてるんだな、みたいな感じで。ちょっとこう、近未来体験までいかないですけど、今後のこう飲食業界どんどんこういうふうにデジタル化されていくんだろうな、っていうのをね、こう、いい体験ができた。それも結局、あの端末でやってたらどうなのかっていう。クソデカデバイスで注文した場合、たまにそこからじゃあ席移動したいんですけど、みたいな話をしたときに、店員さんがちょっとそこ移動しないでくださいみたいな感じで注意してるのを見たことがあるんですよ。割と大手 S ラークの系列のファミレスで。だから、そのデータの移動自体は、多分できるタイプとできないタイプがおそらくあるか、店員さんがそれできないと思ってるか。だと思うんですけ
席に
ど。
紐づいちゃってる場合は移動できなそうですね。
そうそうそうそう。特にデバイスの場合は。見た限り、ね、まあできる場合もあるとは思うんですけど、見た限りでもできないっぽいので、ただその QR コード上だと、クラウドと言っていいのかどうかわかんないけど、ある程度その席にいた人をこの席に移動した場合、単純にそのまま、ここに変更になりましたみたいなものを端パッて打つと、そのまま会計が済むまではスライドされるっていう仕組みがおそらくできている感じだったんで、場所取らないし、読み込めばいいだけだし、で、中でデータも同期されるし、データの移動も、フラグが立たない限りはできるっていう感じなので、思ったほど、っていうか思った以上に、その QR コード決済、に関しては、割と今後もこう、 一般化してくるといいなっていうのもね、すごく期待の持てるプロダクトだなっていうふうに思ったんですよね。
今、私はそれの過渡期のにあるお店のことを思い出したんですけど、ちょっと割り込んでもいいですか？
うん、どうぞ。
サイゼリヤさんあるじゃないですか？イタリアに。サイゼリヤが今、QR コード注文を取り組み始めてるんだけど、店舗によって、もう導入されてる店舗とまだの店舗があるんですよ。で、もともとサイゼリヤって番号が全部メニューについてて、ミラノ風ドリアだったら、なんか1235番みたいな、ちょっと今嘘言ったけど、そういうなんか4桁ぐらいの数字があって、で、みんなそれを暗記してて、もう数字で速攻書くみたいな、注文用紙で書くみたいなのもカルチャーとしてあったと思うんですけど、それが今、QR コードを導入されたことにより、番号が振り直されて、今まで覚えたやつが使えない店舗とかも出てきてて、それもちょっと話題になってたと思うんですけど、で、さらにその新しい番号で、スマホアプリで注文できる店もあるし、人間に頼まなくちゃいけない店もあるんですよ。で、立川店だと注文、スマホアプリで頼めるから、すごい、しかも独自で、自社で作ってるんですね。UI とかもすごい、ざっくり大きく見やすいみたいなやつがあって、すごい頑張っておられるなって思ってて、その後、お茶の水店に行ったら、そこはまだ導入してなくて、その番号を人間のお姉さんに言うパターンだったんですけど、そしたらなんか 番号を言ったらお姉さんが暗記できてなくて、別にしなくてもいいんですけど、なんか、私が頼んだメニューと全然違うのを、何々ですねってお姉さんが返してきて、えってなって、なんだっけ、そしたらなんか、辛味チキン頼んだんですけど、みたいな感じになったら、ああ、すいませんとか言って、お姉さんもまだ番号覚えられてなくて、早く全店舗に入ってほしいなって思いましたっていう話なんです。
うちの近所のサイゼはもう導入されてましたね。で、あれもそうそう、思ったのが、ちょっとあれ、QR コード読み込んだ後の画面の UI、ちょっとやぼったくねっていう。
さっきすごい言葉を和らげて言ったのに、私が。
っていう印象ではあったんですけど、でも確かに、あれはあれで、あれは番号を打ち込んでいくタイプな
そう。
の、うん、
だから
ですよね。
料理の写真や説明と番号は紙の方に載ってて、
ね、そうそう。
アプリはただ番号を入力して合計金額を出すってやつ
なるほど。
です。餃子の王将も確かそのタイプだったっけ。番号、なんか電卓みたいな UI で入れてくっていうやつですよね。でもあれはあれで便利なんですけど、今ちょっとおっしゃったみたいに、以前のその紐づいてた番号、例えば PG06 は、辛味チキンとか。なんだっけ、ちっちゃいフォカッチャみたいなやつみたいなものを、あれを全部こっちで紙に伝票みたいにですね、こう書いて渡すと、その番号を見ただけで、あ、これはこれこれですね、みたいな風に、全部暗記してる店員さんがいたじゃないですか。
そう。
あの職人技がもう必要なくなったっていう、そこのこう寂しさみたいなもの
そうなんです。大変そうだなって思いましたよ。また覚え直してんだろうなと思って。
ね、思ったし、でも、もう打ち込んでもらってるから、もう覚えるっていう工程はもう必要なくなったのかな。
全店舗に導入されたら必要なくなるんだけど、人間に頼む店舗は必要、若干必要なのかなと思
そっかそっかそっか。それはまああるの。そこのこうタイムラグみたい
う。そう。で
な。そう、なんかそれは見てて思う。
もその方が、サイゼリヤ方式の方が多分運営コストが格段的に楽で、アプリの中でメニューの写真差し替えとかしなくていいから、ただ番号さえ受け付ければいい。テキストデータの更新だけで多分済んでいくので。
やっぱりこう紙のメニューだと複数人でそう飲食行った時に今日何にするみたいなこう料理を選ぶ時にこう一望して や、なんか、これにしよう、あれにしようって、こう、なんか相談しながら決めるみたいなのが、まあ、やっぱり情報量的にね、わかりやすいというか、やっぱ、そのスマホで注文するサービスに、こう、メニューも組み込まれていたりすると、やっぱりこう、一望しにくいというか、こう、テキストで料理名がバーって書いてあるのを一つ一つ詳細画面確認して見て回るみたいな体験にどうしてもなってしまうんで、やっぱりなんかこう、紙の良さみたいなところとバランス取る意味だと、なんか最善のやり方って割といいんじゃないかなっていうのは、僕もスマホで注文するものはなんかいくつか使ったことあるんですけど、やっぱりなんかメニューが一望しづらいというか、その季節限定のメニューとかなんか分かりづらいみたいなところはやっぱあるなっていう。
おすすめと季節のメニューと、なんかいろいろこう、ピックに上がるやつが、これを打ち出したいみたいなものがいろいろこう細分化されすぎてて、結局どれが何かみたいな気がついたら、普通のこう、ランチメニューを選んだはずなのに、気がついたらグランドメニューの方に行ってたとか、あるし、ね、だから結構、あの感じだと迷うは迷うんですよね。サイゼのケースに関して言うと、サイゼは、例えば、このセットに、これをライスを大盛りにしてとか、あとこのサラダをつけてみたいな、そういうセットメニュー的なものが多分ないんですよね。
ドリンクはあるけど、なんかそれ以外のはあまりないイメージです。
ね、そうそう。だから、一つの単、あの、メニューを、単品を、一つずつ積み上げて選んでいくっていう感じなので、あの形式が多分成り立ちやすいんだろうなっていう気がするんですよね。でも、他のファミレスとか行くと、やっぱセットでこれにはこのご飯大盛りで、スープつけて、サラダつけて、みたいな感じでこう、辿っていく感じになっていくから、一個ずつこう、画面がスライドしていって、それで選んでいくっていうふうになっていくんだろうな。
あと多分なんですけど、あれ、SaaS としてどっかの会社が売ってると思ってて、写真とメニューのデ
ねえ。
ータを入れたら、もう完成みたいな。あなたの店も DX みたいなのを商売でやってる会社が絶対あると思うんですよ。そうすると、その最大公約数的な UI にはめてって、なんか季節のおすすめみたいなやつにはめてってってやってるのではないかなと思いながら触っている。
多分そんな感じですよね。要は、ポスレジ系のサービスがセットでそういうのも機能として提供してるみたいな感じ。ちょっと、どことは言わないんですけど、割と大手の会社さんがやってるっぽいのは、なんかそのサービスのコピーライトかなんか URL 叩いて確認したら、なんかそこが持ってるみたいな分かったみたいなのが一回あったんで。そうですね。だからそこのフォーマットはもうなんか、決まってて、情報を入れるみたいなのがもう、あるのかもしれないですね。
絶対ありそうって思っ
ね、
て。
きっとね。ただまあ、サイゼに関しては、間違い探しがあるので、
ああ、
まあ、あ
名
れ
物。
をやる、そう、あれをやる以上、紙からは抜け出せないはず
デジタルで間違い探しって成立しないんですかね。
なの。ああ、もう、興ざめですよ。正解ね、つった、あ、正解じゃないのか。2枚あるから、間違ってない方と間違ってる方を比べて、間違い探してねっていうタイプじゃないですか、あれって。で、デジタルでやったら、両方、スクショ取って、パッパッパってこうスライドしてやるだけで分かっちゃうんで。
そうですね。
やっぱあれは紙で、こう、なんと目を皿のようにして、こう、右と左をこう両方こう、見比べて、
立体視テ
そう
クニッ
そう
クを使
そう。
い
だからちゃんと真正面を向いてやらないといけない、こう、レジャーというか、真剣勝負なので、
そうですね、あれはね。
あれは。いろんなこうパターンも覚えなきゃいけない。そう考えると、あれに関しては、こう、紙で残してほしいなっていうのはちょっと思います。ね。まあ、なのでね、まあ、QR コードの、まあ、そんなにこう、なんでしょうね。すべてが万能だと思う 思わないんですけど、毎度こう場所をこうそんなに取らずに、注文もしやすくて、お店側にもお客側にもこう負荷がそんなにかからないっていうふうに今後なっていくと、便利であるとともに、さっきちょっと言ったみたいに、その店員さんのホスピタリティみたいな部分が逆に下がるリスクがあるので、そこをどう今後、どう埋めていくの？何か違ったところで、そういうお店の個性というか、提供の仕方、サーブの仕方にすごいこう手厚さを出すのかとか、あると思うんですけど、どこでこう差別化みたいなものがまたできてくると。またこう変わった体験が生まれるのかもなぁ、なんていうふうに思った次第。まあ少なくとも日高屋はタブレットをやめた方がいい。邪魔なんで。もうちょっと広いテーブルにするか、もうやめた方がいいと思ってるよっていうのは一応、この場を借りてお伝えしたい。ではありました。ではでは。今日のところはそんな感じ。それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。